バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もバイオセンサーの最新動向をお伝えします。
トロイさん、よろしくお願いします。今週は特に個人の健康管理を劇的に変えるウェアラブルデバイスの進化と AI の融合による診断精度の向上に注目が集まっていますね。
そうですね。ウェアラブルデバイスがただデータを収集するだけでなく、より高度な分析とパーソナライズされた介入を提供する方向へと進化しています。 AI の活用がその中心にあり、診断、治療、予防といった医療のあらゆる側面で革新が進んでいます。
まさに未来のヘルスケアが現実のものになっていくようですね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。ミシガン工科大学が MIPS という合成抗体でバイオセンシングのコストと安定性の課題を克服し、新技術賞を受賞したとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい、ミシガン工科大学のユーシン・リュウ氏とグレイス・ディクストラ氏が開発した MIPS は、分子インプリントポリマーの略称です。これは、天然の抗体のように特定の分子を識別し結合する能力を持つ、合成抗体と考えることができます。
合成抗体ですか？天然の抗体と比べてどんな利点があるんですか？
MIPS は製造コストを大幅に削減できるだけでなく、保存安定性にも優れています。これにより既存のバイオセンシング技術が抱えるスケーラビリティや堅牢性の課題を克服できると期待されています。例えばウェアラブルヘルス技術から農業、環境モニタリングまで広範囲な応用が可能です。
なるほど。より安価で安定したセンサーが使えるようになれば、医療や環境分野での普及がさらに進みそうですね。今後の実用化が楽しみです。続いてのニュースは、FDA がデクスコム製ステーロを小児向けの初の OTC 連続血糖モニタリングシステムとして承認したというものですね。OTC というのは、市販薬のようなイメージでしょうか？
その通りです。スージーさん、OTC は市販薬を意味する。オーバーザカウンターの略称です。デクスコムのステーログルコースバイオセンサーシステムが、インスリンを使用しない2歳以上の小児向けに、処方箋なしで購入できる初の CGM システムとして FDA に承認されました。
それは画期的なニュースですね。今まで CGM は、インスリン治療を受けている患者さんが主な対象でしたから。
ええ。ステーロはウェアラブルセンサーとスマートフォンアプリケーションで構成され、小児の血糖値を連続的に測定、記録、分析できます。これにより、食事や運動といった日常的な要素が血糖値にどう影響するかを、小児と保護者がより深く理解できるようになります。小児期の肥満や2型糖尿病の増加が懸念される中で、このアクセスしやすい CGM は早期介入と予防に大きく貢献すると期待されます。
自宅で手軽に血糖値をモニタリングできるのは、保護者にとっても安心ですね。次はトリニティバイオテック社が CGM プラスウェアラブルバイオセンサーが AI 分析により夜間の誤った低血糖アラームを 95% 以上削減したという臨床データを発表しました。これは CGM が抱えていた大きな課題を解決するものなのでしょうか？
まさにその通りです。スージーさん、従来の CGM システムは夜間にセンサーへの圧迫が原因で、実際には低血糖ではないのに誤ったアラームが鳴ることがよくありました。これが患者さんの睡眠の質を低下させ、不安を煽る一因となっていました。
夜中にアラームが鳴ると、本当に疲れてしまいますよね。
はい。トリニティバイオテック社の CGM プラスは、グルコース測定に加えて、身体活動や皮膚電気反応、温度といった複数の生理学的信号を同時に取得します。これらの多角的なデータを AI アルゴリズムがリアルタイムで解析することで、物理的な圧迫によるノイズと真の低血糖状態を高い精度で区別できるのです。臨床試験では、偽アラームを 95% 以上削減しつつ、真の低血糖イベントを見逃さないことが実証されました。
これは、CGM の信頼性と実用性を格段に向上させる大きな進歩ですね。患者さんの生活の質が大きく改善されそうです。続いて UNSW が AI 統合型の超軽量ウェアラブルセンサー、オースカルパッチを発表し、自宅で心臓と肺の連続モニタリングを実現したというニュースです。これは 慢性疾患を持つ患者さんにとって朗報ですね。
はい、スージーさん。このオースカルパッチは、心臓や肺の疾患を持つ患者さんが自宅で継続的にヘルスモニタリングできる超軽量のウェアラブルセンサーです。心臓、肺、血管から発生する微細な振動音をリアルタイムで記録します。
微細な振動音ですか？ AI と組み合わせることで、どんなことができるようになるんでしょうか？
現在はデータを記録する段階ですが、研究チームは AI との統合を進めています。AI が音響データから異常パターンを自動で識別し、患者さんの健康状態が悪化した場合に早期に医療専門家へアラートを発するようになるでしょう。例えば、心不全患者さんの肺水腫の早期兆候や、喘息患者さんの気道狭窄の悪化を発症前に検知することが可能になります。
それは素晴らしいですね。病院での定期的な診察だけでは見逃しがちな変化を自宅で継続的に捉えられるようになるのは、まさに患者さん中心の医療の実現につながります。CGM が血糖値モニタリングのスタンダードになりましたが、連続乳酸モニタリング、略して CLM が次世代の代謝モニタリングとして注目されているそうですね。乳酸を継続的にモニタリングすることで、何か新しいことがわかるのでしょうか？
はい、スージーさん。乳酸は運動、ストレス、病気、回復中の体のエネルギー生成と使用に関する貴重な洞察を提供するバイオマーカーです。CGM が血糖値で糖尿病管理を変えたように、CLM は乳酸レベルをリアルタイムで測定することで、代謝モニタリングに新たな可能性をもたらします。
なるほど。血糖値以外の指標で、より包括的に体の状態がわかるということですね。
その通りです。ウェアラブルセンサー技術と AI の進歩により、皮膚科の間質液中の乳酸レベルを継続的に測定できるようになりました。AI アルゴリズムが、乳酸データと心拍数や活動レベルといった他の生理学的データを統合、解析することで、アスリートのパフォーマンス最適化や、過度な疲労、代謝異常の早期兆候を検出できるようになります。精密糖尿病ケアや個別化された代謝医学の有望なフロンティアとして期待されています。
これまで血液検査でしかわからなかった乳酸値が、ウェアラブルで継続的に測れるようになるなんて、本当に驚きですね。MDPI 誌の編集記事によると、ナノ粒子ベースのバイオセンサーが生物医学診断と環境モニタリングを再定義しているとのことですが、ナノ粒子がどのように検出感度を向上させているのでしょうか？
はい、スージーさん。ナノ粒子、例えば金ナノ粒子や量子ドットは、そのユニークな物理的、化学的特性により、バイオセンサーの性能を劇的に向上させます。診断プラットフォームにおいて、これらのナノ粒子はターゲットとなる病原性核酸、DNA や RNA への結合を増強し、検出信号を増幅する役割を果たします。
結合を増強して信号を増幅する、ですか？具体的にはどれくらいの感度になるんですか？
量子ドットを用いたセンサーは、単一の病原体粒子を検出できるほどの超高感度を実現し、PCR のような従来の分子診断法に匹敵、あるいはそれを凌駕する結果を出しています。微細流体システムやクラウドベースのデータ分析、AI との統合により、リアルタイムでの疾患監視や公衆衛生モニタリングにおける役割を飛躍的に拡大しています。
まさにナノテクノロジーが、より迅速で正確な診断を可能にし、予防医療の新しい道を開いているわけですね。続いて、トゥエンテ大学が尿サンプルから子宮頸がんの DNA 痕跡を高感度検出するバイオセンサーチップを発表したというニュースです。スメアテストの代替を目指しているとのことですが、これは患者さんにとって大きな進歩になりそうですね。
はい、スージーさん。トゥエンテ大学のロエス・セゲリンク教授の研究チームが開発を進めているこのバイオセンサーチップは、尿中に存在する子宮頸がん特異的な HPV-DNA や、がん細胞から放出される変異 DNA を高感度で検出することを目的としています。
尿検査で子宮頸がんの早期発見が可能になるなんて、本当に非侵襲的で画期的ですね。
その通りです。スメアテストは侵襲的で不快感を伴うため、定期的な検査をためらう女性も少なくありませんでした。この尿検査による非侵襲的な診断方法は、患者さんの負担を大幅に軽減し、スクリーニング受診率の向上、 ひいては早期発見率の向上に貢献すると期待されています。大学のスピンオフ企業であるマイクロンと共同で開発しているマイキーというサンプルクアンサー診断プラットフォームの一部となる見込みです。
そう考えるとこの技術は子宮頸がんの撲滅にも貢献するかもしれませんね。最後にアルツハイマー病やパーキンソン病のバイオマーカーを 12.6FM という超高感度で早期検出できる量子強化バイオセンシングシステムが開発されたというニュースです。量子技術が医療に応用されるというのはまるで SF のようですね。
はい、スージーさん、この画期的なハイブリッドセンサーはアミロイド β42、リン酸化タウ181、アルファシヌクレインといった神経変性疾患の主要なバイオマーカーを既存のエリサ法と比較して150倍から300倍も高い感度で検出できます。わずか 12.6FM という非常に低い濃度でも Aβ42 の存在を特定できるのです。
12.6FM、 それは想像できないほどの超高感度ですね。どうやって実現しているんですか？
このシステムは抗体機能化ナノ構造とダイヤモンド柱の窒素空孔、つまり NV 中心を量子スピンベースの読み出しに利用しています。 NV 中心は外部磁場の微細な変化を極めて高感度で検出できる量子特性を持ち、バイオマーカー結合に伴う磁場変化を電気信号に変換します。これにより従来のセンサーでは到達できなかった超高感度と高いシグナル帯ノイズ比が実現されました。
血液や CSF 中でごく微量しか存在しないバイオマーカーをこれほど正確に捉えられるのは、アルツハイマー病やパーキンソン病の早期診断に革命をもたらす可能性を秘めていますね。
今週はバイオセンサー技術が AI やナノテクノロジーと融合し、私たちの健康管理のあり方を大きく変えつつあることを実感しました。デクスコムの CGM の小児向け OTC 承認やトリニティバイオテックの偽アラーム削減は、ウェアラブル医療デバイスの実用性を高め、利用者の生活の質向上に直結します。
また、UNSW のオースカルパッチによる自宅での心臓、肺モニタリングや、CLM が CGM に次ぐ代謝モニタリングとして注目されるなど、在宅医療と予防医療の進展を強く感じました。トゥエンテ大学の子宮頸がんバイオセンサーや量子強化バイオセンシングシステムのように、難病の早期診断への期待も高まります。
はい、ナノ粒子ベースのセンサーや MIPS といった基盤技術の進化が、診断の精度と汎用性を高め、医療をよりパーソナルでアクセスしやすいものにしています。これらの進歩は、疾患の早期発見と予防、そして個々の患者さんに合わせた精密医療の実現を加速させるでしょう。
バイオセンサーテクノロジーが、まさに私たちの健康な未来を切り開く鍵になっていると感じました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。